健康と医療の広場の時間です。今週からお話をお聞きしますのは、錦医協中央病院副院長、高桑良平先生にお話をお聞きいたします。
よろしくお願いします。
さて、今回のテーマでございますが、今ちょっと日本中がちょっと深刻になっております。新型インフルエンザについてお話を聞いてまいります。ではこの新型インフルエンザ、これは当然収録ということでございまして、ちなみに今日は5月19日ということなんですけどもね、
はい、
ちょっと前になったんですけど、かなりちょっと深刻な状況になってますね。
はい、
はい、
昨日の時点で、
はい、
163人という感染者が今日になりまして178人という発表ありまして、
はいはい、
毎日どんどん状況が変わっています。
はい、
感染を広がっている地域もですね、国内で兵庫県、大阪府の中にいくつかの市があったんですが、
はい、
それも今日になって倍に増えて、8カ所ぐらいが指定されています。日々変化する状況は我々病院の方でも、
はい、
随分対応に追われてまして、毎日のようにですね、新しい厚生労働省からの通達が出てくるもんですから、
はいはいはい、
診断基準も変更が多いんです。
なるほど。はい、
当初は豚インフルエンザという名前の時は、我々は8度の熱はなくても、症状があればという基準を作って、病院の中でこれを基準にしてやりましょうという文書を作ったところ、その日の夜に新型インフルエンザに指定されて、そして新型インフルエンザの診断基準はですね、実は8度以上の発熱っていうのが、今年の2月に文書がもう出てるもんですから、8度という基準で病院の基準を作っていきましたら、次の日ですね、朝になって8度の熱はなくてもいいっていう基準が出たら、もう病院の中で基準を作っても次の日には変わるというような状況が日々ありまして、10日前に海外に旅行に行ったっていうようなことが問題になってたんですが、最近は7日というふうに変わったり、目まぐるしいものがあります。
そうですね。今日これはもう病院も大変な状況といいましょうか、なっているということですけどもね、まだですね、現時点ではこの、陽性になったという方いらっしゃいますけども、重病と言いましょうかね。
はい。
ないので、ちょっとまだ安心かなという感じするんですけどね、こちらとしては。
はい。それにまだ北海道には、今の時点では患者さんがいらっしゃらないので、対岸の火事と言いますかね、
はい、
まだちょっと静観している状態かなと思います。
ありますね。わかります。では、改めましてですね、この高桑先生にですね、この新型インフルエンザの特徴ですね、お聞きしたいんですけども。
はい。
はい、
今のところですね、4点ぐらいポイントがあります。
はい、
1つ目は、前はですね、鳥のインフルエンザが流行りますと、非常に毒性が強いといいますか、病原性が高いといいますか、はい、たくさんの方が亡くなるということで進んできてた対策ですが、実際にこう流行ってみますと、病原性は通常の季節性インフルエンザとあまり大きな変化がないというふうに今考えられています。通常の季節性のインフルエンザも一度流行りますとね、国内で何万人もの方が感染しますし、1000人前後の方が、その後肺炎を起こしたりする方も含めて亡くなってるんですね。1000人前後、毎回インフルエンザの流行では亡くなる方たくさんいらっしゃいます。ですからそれと比べてもまだ国内で亡くなった方がいないということを見ても、それほど強い病原性はないのかなというふうに今のところ考えています。
そうですね。ちょっと今の話でね、この季節性インフルエンザでも、1000人前後、これはどういった方と言いましょうかですね。
高齢の方が一番多いですが、
そうですか、
あとですね、妊婦さんもいろいろな意味でインフルエンザにかかると重症化しやすいです。それと乳幼児の方、このあたりがやはりリスクが高い人たちだと思います。
なるほどね。わかりました。まずこの特徴の一つ目、病原性は通常の季節性インフルエンザと、大きな変化がないというのが一つでございました。それで二つ目ですね。
はい、それは タミフルなどの治療薬が有効で、はい、他にもですね、うん、通常の季節性インフルエンザと同じような薬が使えて治療ができると、
うんうん、
あの以前に出た SARS のような未知の病気というよりは日常よくお目にかかっているインフルエンザとあまり変わらないと、うんうん、いうことが、まあ、いろんな病院の先生たちも治療は通常通りできるんじゃないかというふうに思います。
はい、わかりました。続いて3つ目ですね。
はい、通常のインフルエンザもですね、
はい、
普通の風邪と比べるといっぺんにこう爆発的に感染が広がるといいますか、流行するということがありますが、
はい、
それと同じようにですね、今回の新型インフルエンザも感染力は高いので、
うん、そうですね、
どんどん広がるということは予想されています。
はい、
でほとんどの国民が新しいウイルスなので免疫がないということなので、
うん、
やはり予防が非常に重要になってくると思います。
なるほど。これはまあ予防と言いますとやはりどういった、
はい、ね、あの後ほどまた予防だけを詳しくお話ししたいと思うんですが、はい、やはりマスクと手洗いですね。
あ、マスク手洗い、
はい、はい、ただあの私はうがいに関しては、うん、あまり強力には進めていません。
あ、そうなんですか。
はい、あの厚生労働省の文書にもうがいという項目ありますが、あの例えばですね、お子さんがたくさんいらっしゃるご家庭で、
はい、
あの洗面所にコップがですね、一つ置いてあったりして、
ね、
みんなうがいしなさいよということでね、子どもたちがそのコップでみんなただいまって言ってうがいをする、
はい、
口をつけてろくに洗わなかったりすると、
なるほど、
むしろ家庭の中で、うん、うがいのコップのせいで感染が広がると、う
ん、なるほど、
いうことが起きます。
はい、
だから毎回新しいコップで またはきれいに洗ったコップでやっていただければいいんですが、
ですね、
う
ん、はい、
そうじゃない時はですね、逆効果のこともあると。
なるほど。
いうことでうがいはちょっとあの慎重に、
そうですね、これはちょっと注意が必要ですね。なるほど。うがいをすればいいというわけではなく、はい、コップとかね、そういうのも重要だということですね。
はい、
はい、分かりました。そして最後4つ目ですね。
はい、はい、あの今回はあの18歳以下の方が非常に多く感染してます。
高校生よね。
はい、
はい、
アメリカでも6割が18歳以下というふうに言われてまして、
はいはい、
あの非常に若い方が多いんです。で特徴としてはですね、若い方学校に行かれてたりしますので、教室だとか部活の部屋だとか閉鎖された空間に大勢が一緒にいるということが感染の条件になってるんじゃないかということと、あの年齢が高い方は過去にいろんな形のインフルエンザに感染してますのでね、今回のインフルエンザに割とこう形が類似したといいますか、
はい、
あのそういうウイルスにも感染している可能性があるので、
うん、
多少の免疫があるだろうというふうに言われてますので、
はい、
年がいくほどかかりにくいということが考えられます。う
ん、はい、わかりました。以上この4つの特徴ということになりますけども、でもまだこの新型インフルエンザまだ謎と言いましょうかね、
はい、
わからないことは結構多いと思いますが、
そうですね、特にこのまま流行が収束して少なくなっていくのか、
はい、
感染がどんどん拡大するのか、
うん、
もしくは一度収束してまた今度の冬に大きくアウトブレイクするのか、
うん、
その辺も非常にわからないところになっています。
そうですね、はい、まあ、ちょっと本当、まあ、第2波と言いましょうかね、
はい、
秋冬後にまた来るんじゃないかという話が出てますよね。
はい、まあ、我々としてはまた来ると思って備えておくことが一番大事じゃないかと思います。
はい、わかりました。